高山俊吉気分青信号。
こんにちは。先週ダイハツ不正のお話をしました。トヨタの責任が決定的に重要だ、こういう指摘をさせていただきました。今週続けて、この話をまたしたいと思います。型式指定の認証試験で、ダイハツ工業が不正を働いていたと、どんな不正をしてたのかというようなことを私聞かれました。まあ、例えて言いますか、こんな例ですよという話をしましょう。衝突をした時に車は運転席や助手席などにエアバッグが装着されていて、これが開きます。衝撃を受けて開く、展開すると言いますけれども、そういうことになる。で、これを認証試験では実際に車をぶつけて衝撃を与えて、そして販売する車と同じコンピューターを載せたその試験車をの、その衝撃の結果的確にエアバッグが展開しているかどうかということを確認させて、そのデータをつけて型式指定の認証試験に臨むということをしなければいけないことになっています。それをしないんですね。どうするかというと、そこに載せるコンピューターの開発が、まあ、間に合わないということで、タイマーで作動させてエアバッグを展開させてみると、そうすると展開したと。で、これで実際の衝撃テストをやってように見せかけた報告書を作ると、こういうことをしてたんですね。例えばだ、実際に事故が起きた時にそのように展開するのかどうかっていうことが分かったもんじゃないと、こういう話になる。基本の基本、基礎の基礎が行われていなかったと。これが一つの例です。で、こういうその不正がいつから行われていたのか、古くから行われていたんだという話が言われています。まるで自民党の裏金の話みたいですけれども、実は古くから行われていたと。で、しかし2014年以降にこの不正が増加した。14年何があったのかいうことになるけれども、これはトヨタとダイハツの資本関係がそこで完全子会社化して、その後の時期ですね。そして、その中で開発の進め方の度合いがこれまでよりも大きく変わったという時期になります。話が飛びますが、今回の問題についてダイハツ工業は第三者委員会を作って、実情の解明と責任の解明をさせた。この第三者委員会の委員長は貝網誠さんという元裁判官で、私も存じ上げている人ですけれども、結論はトヨタに責任がないということを言ったんですね。責任はダイハツの経営幹部にある。まあ、なんと能天気なと言ったら失礼な言い方になるかもしれないけれども、この問題の本当の責任がどこにあるのかということを無視した報告をして、これを第三者委員会の報告というふうに銘打つことが本当にできるのかというような内容だったと私は思います。ダイハツ工業は今後は開発のスパン、期間的なこのテンポを現状の4割ほど長く取ることにするという発表をしました。4割長くするということは、過去に遡って言うとどういうことかというと、10日間で 仕上げることと仕上げることが本来だとされるものを7日間で仕上げていたということになりますね。7日間でやっていたものを10日間かけていいことにするというわけです。さあ皆さんどのようにお考えになるか。100日かけるものを70日で上げろ、10日で仕上げるものを7日で上げろと言われたときに、万全の体制が取れないのは子供でもわかる当たり前のことではないだろうか。そういう状況に大津工業があったということをトヨタが知らなかったわけがない。知らないどころか短い期間に仕上げろと要求をしたということは、それが実際問題として自動車の製造工程の中で、あるいは開発工程の中でやれることなのかやれないことなのかということをトヨタがわからないわけがない。無理を押してやらせたということが常識的に考えて当たり前の結論なのだろうというふうに私は思いますね。第三者委員会の判断は木を見て森を見ない、そういうふうな批判も受けました。私は当たり前だと思います。ダイハツ工業がやったことは問題である、問題であるが、その問題な状況を作り出した背景に何があったかということを見ないで、ダイハツ工業のやったことだけを取り上げて論ずるという議論をすることのおかしさですね。で、実際にダイハツ工業を鈴木を叩きのめして実現しようとしたその中身というのは、実はダイハツは小型車両を製造する車両メーカーとしてトヨタは展望していた。そう、そのことは明確にトヨタの要人から言われていたことでありました。 K を軸にということを考えない、考え K を軸にしてきていたダイハツに小型車への、つまり普通乗用車の中の小型車への切り込みをダイハツにやらせるということだった。それがさまざまな無理を起こさせた。今改めてダイハツ工業は K を軸にするという、つまり従前の線に戻るという、そういう路線を事業領域として発表しています。つまりこれまでのトヨタの指導には間違いがあったということを明確にしたということ、路線的にそれは正しくなかったということを明らかにしたことになる、そういう話なんですね。でトヨタの責任とは何なのかということがここで当然問題になると私は思います。ダイハツがトヨタの子会社になったのは、なってから歴代の社長6人のうち5人までがトヨタの役員経験者です。トヨタグループの一部門として完全にトヨタのと一体の動きをしてきた会社でありました。トヨタがこのダイハツの経営実態、あるいは開発実態、すべて隅から隅まで知らないわけがない状態で来ていた。ダイハツの認証不正の増大というものはトヨタが引き起こしたものだというふうに言って少しも間違いではないということを改めて私は強調したいと思います。トヨタの役員は今後先頭に立って信頼回復に努めるという言い方をしたというようなことが報道されていますけれども、トヨタ自身の事業姿勢ということがまさに問われるのだというふうに私は思います。トヨタは今年 発表された報道によりますと、株価の時価総額が48兆円を超えたと言われます。そしてまた昨年の世界の車両販売台数がトヨタグループ全体で1123万台ということで、4年連続この世界で世界一首位の立場を取ってきた会社です。そういう会社の実際の足元、現場がどういう状況にあるのかということを明らかにしてしまった事件というふうに思います。日野自動車で始まった不正がダイハツ工業に広がり、そして、源流の企業といってもいい、トヨタの源流企業といってもいいトヨタ自動織機にも不正があるということが明らかになった。腐食の足元といいますか、腐った根元の上に見事な建物が建つということは私は考えられないと思います。一体この状況は何を意味しているんだろうと。日本の自動車工業というものが辛くも世界の企業の中で残っている現在、日本の経済全体をリードするそういう業界ということになっているはずなのでありますが、その実相はこういうものだということが明らかになってきたと。そのことの空恐ろしさといいますか、根の深さというか、そういうことを私は改めて感じます。皆さんどのようにお考えになるでしょう。今週はここまでにしましょう。